先ほど修法をもう一回見ましたら、ね、今日の説教の題名が間違っていることに気づきました。それは先週の題名でしたね。まあ、今週は今週から黙示録を、ヨハネの黙示録を共に見ていきたいと思います。聖書の一番最後になりますが、476ページ、ヨハネの黙示録の今日は1章の1節から4節まで共に見ます。私たちは主の再びおいでくださることについて仰ぎ見るように、期待するように聖書に教えられています。いつもどんな場合にもイエス様が来られる可能性も、ね、あるということで、そして、まあ、当然ですが、日に日にそれが近づくわけですね。いつというのは分かりませんが、でもそれは確実に近づいているわけです。まあ、この黙示録の学びを通して、イエス様の再びおいでくださることについて特に共に見ていきたいと思います。まあ、この黙示録というこの本はですね、本当にこのイエス様のことを私たちに示してくださいます。まあ、終末のこと、世の終わりのことも当然テーマですが、特にその中で、まあ、イエス様キリストに焦点を絞っているわけですね。またこの黙示録というのは特にこの3節ですね、ちょっと、まあ、1節から読みましょうかね。476ページ、ヨハネの黙示録1章の1節ですね。イエスキリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになってこれをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。で、特にこの、まあ、聖書全体にですね、私たちはそれを読んだり従うことに祝福があるということがいつも言えることですが、この3節にはそういう朗読するもの、それを聞いてその中に書いてあることを心に留める人々は幸いだというね、特別な祝福も添えてあります。まあ、今回このようにこの御言葉、この学びを通してですね、私たちがよりこのイエス・キリストを鮮やかに見て正しく理解できるように、いろんな困難の中に主を見上げることができるようにという願いを持って学んでいきたいと思います。で、今日はこのイエス・キリストの黙示ということで、このところを見ていきたいと思いますね。一章の一節にすでに読みましたが、イエス・キリストの黙示というところからこの始まるわけですね。まあ、黙示録の題名について少し考えると、まあ、ここにはヨハネの黙示録とありますが、まあ、これはヨハネに示された黙示、そしてまあヨハネがそれをまあ記録とどめたというね、ところから来てますが、こう黙示という表現ですね、これはギリシャ語から来てます。まあ、アポカリプス、ね、アポカリプスというね、まあ、時には映画の題名になったりね、するような表現ですね。ちょっと私は日本語の発音は慣れてませんけど、まあ、しばしばその言葉の用い方としては、まあ、大患難とかね、大災害とかね、そういうような表現です。まあ、世の終わり、ね、 まあ、例えば核兵器によって世界が終わったとかね、でそんなこうでよく映画の題名として使われることもあります。まあ、そのような意味では何かこう悲劇とかね終わりのようなこういう印象を受けますが、実際は違います。そのギリシャ語の意味合いは違いますね。それは2つの言葉でできてますが、アポ、すなわちアポは何か覗く、そして、カリプトっていうのは、まあ、こう何か覆うもの、だから覆われてるものを覗くというね、まあ、あらわにするというそんな意味合いなんですね。だから世界の終わりとかあるいは大災害とかね、そういう意味ではなくて、まあ、今ではそういう意味を持ったことも多いんだけど、でもそうじゃなくて、本来ならばそれはそれまで隠されているものをあらわにする、そういうものを取り除いてみんなにそれがはっきり見えるようにするという、こんな表現なんですね。まあ、ですからこの黙示録の目的というのは、これまでよく見えてなかった事柄を私たちに分かるように示すようにということですね。で例えば、まあ、去年の夏だったでしょうか、ちょっとそうかと思うんだけど、ダニエル書を、ね、一緒に学びましたね。ちょっと大変でしたよね。難しかったと思います。この黙示録はある意味もっと大変かなと思いますが、まあ、なるべく分かりやすくしたいと思いますけども、まあ、そこでダニエル書の12章の4節をちょっとね、まあ、共に以前、確か昨年夏だと思いますが見ましたが、12章の4節には1471ページですが、このように記されてますね。1471ページ、ダニエル書12章の4節、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。まあ、このところでは神様から与えられた啓示の一部をね、この秘めておくこと、封じておくことを言われました。隠すという、ね、ことを言われてますが、それと比較しますと黙示録ですが22章の、10節にはこのようにありますね。502ページですが、黙示録の22章の10節ですね。また彼は私に言った、この書の預言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからである。だからこうダニエル書と比較するとね、封じるように隠すように言われたのが、今度は隠してはならないと、終わりが近いからというね、このようにこの黙示録では以前よくわからないことがあらわにされる、こんなのがその題名の意味合いですね。で特にこの一章の一節ではイエス・キリストの黙示とありますから、それは何よりもイエス・キリストのことを、まあ、あらわにしてくださるという、こういうことですね。まあ、イエス様がこの地上に私たちの救い主として来られた時には人となって来てくださいました。人となって来てくださいましたので、そのご栄光やその力を一部において、それを隠しておりました。まあ、人の中にそれを封じてあった、隠しておりましたね。だからそのような意味では、私たちはこの福音書などを読むと確かにイエス様の力とか見ますが、でも私たちのように人であり、そういう弱い点やいろんなこう人としてのことを感じるわけですが、この力や栄光は一部において隠されていたんですね。しかしながら今度この黙示録の中ではそれが あらわにされると、すなわちいかにこうイエス様がこの栄光に満ち力があられるのかというのがはっきりされるということですね。例えば1章の7節ではこのようにありますが、見よ、彼が、彼というのはキリストですね、彼が雲に乗って来られる、すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る、地上の所属は皆彼のゆえに嘆く、叱り、アーメン。神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファであり、オメガである。このようにこのイエス様が栄光を帯びて、力を帯びて、そして支配者として、王の主の主として来られるわけですね。だから福音書などでは人となって謙遜に人に仕え、そしてこうそのような姿だったのが、今度は違う形でこのイエス様が来られる、そして示されるということですね。特にこの一章一節ではそういうように、このイエス・キリストの目視とありますね。そのご栄光と力があらわにされる、もっとはっきりと見えて 見られるようになる。だからそのような意味では、この黙示録の中心的なテーマというのは、それはまさしくイエス・キリストそのものなんですね。イエス・キリストその力とご栄光、その主であり王であることをテーマとしていますね。で、確かにその終末論、すなわち最後のね、いろんな出来事もそこに示されますが、しかし私たちはそういうものにだけとらわれて、そこにこのイエス様が来られること、イエス様がそれを立たしたり支配したりされることを見落としてはなりません。それが中心のテーマなんですね。すなわちこんな最後はこういういろんなことがあるけど、そこにイエス様がご栄光と力を持って来られ、そしてそれを全て解決してくださるというね、これがまあこのテーマなんですね、黙示録の。さて、そのようなことでヨハネの黙示録と名前があり、その中心テーマはイエス・キリストの黙示ですが、さてこの黙示録の著者ですね、まあ著者は言うならば神様ですね。この一節の続きを見ますと、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになったとあるんですね。まあ、このように読むと、まずその著者は神様ご自身ですね。すなわちここに起こる事柄の内容は神様がキリストに与えてくださったと。そしてそのキリストがそれを天使に伝え、まあ天使というのはメッセンジャーですね。そしてそれをヨハネに与えられた。そしてヨハネが私たちにそれを書き残してくださったという、だからヨハネの黙示録という名前になるんですけど、でもその中身はヨハネが思いついたものではなくて、神様から与えられたものであり、だからそれはもちろん過ちのないものです。まあ、過ちがあるとすれば、それは私たちが読んだ時によく理解できないので、その解釈においてね、誤解してしまうことも、これはあり得ると思いますよ。しかしながら中身的には確かなんですね。でそれは、まあ、聖書全体についている事柄ですが、すみません、まあ、それは特に予言はですね、聖書の中にいろいろと成就されるんですね。で、まあ、イエス様が救い主としておいでくださって、まあ、ベツレムの町で生まれ、私たちのために十字架にかかられ、 そのようなこの予言というのは旧約聖書に多く記され、それがイエス様のことが全て成就されましたね。で、まあ、この黙示録にある予言もまたまだこの成就されていない旧約聖書の、まあ、イエス様の再びおいでくださることについての予言もありますが、それもやがて成就されるんです。ですからこの黙示録の中身もそのようなもので、そして確かにそれは成就されますね。著者はですから神様ですが、まあ人間的に言うとそれはヨハネですね。聖書はそういう面がありますよね。結局神様がこの人に示し、人がそれを書き留めて私たちに与えてくださるので、このヨハネですね。でヨハネというのは有名なイエス様の弟子ですね。イエス様の一番若い弟子と言われてますが、特にイエス様と親しく3年半ほど歩まれたヨハネです。兄弟ヤコブもありましたね。そして皆さん覚えてますかね、まあ、私たちもルカの福音書で見てます、見てきたように、いつだったかこのイエス様の十字架を前にして、ヨハネとヤコブは、ヤコブとヨハネは、まあ、イエス様の一番弟子二番弟子にしてくださいと、いわばその御座の右と左に座らせてくださいと、こんなふうに母親を通して申し出たこともありますよね。そしてそんな中でイエス様がこの二人にいかにこうイエス様がこういろんな試されることと、そしてこのお二人も共にその試されますよというようなお話をされたんですよね。マタイの20章の20節からちょっと見ていきますと、このようにありますね。40ページになりますが、マタイの20章の20節からですね。その時ゼベダヤの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏して、お願いがありますと言った。イエスは彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は言った、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右、一人は左に座るようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた、あなた方は自分が何を求めているか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言ったとありますね。まあ、飲もうとする杯というのは、このイエス様がこれから十字架にかかられ、いろいろと苦しみを受ける、そしてそれを共に飲めますかと、大丈夫ですとこんなふうにね、2人が自信満々で答えています。そしてその成就のように、ヤコブは最初に殉教されたものです。弟子の中でね、一番最初に殉教された弟子ですね。ヘロデ王様によって殺されました。でヨハネっていうのは、彼は殉教されなかったんですが、まあ、どういう状況の中でこのヨハネの黙示録を書いたかというと、まあ、それもこの中で触れてありますから、9節見ますと、ヨハネの黙示録の一章9節ですね、476ページですが、このようにありますね。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国に忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。だからこの著者ヨハネの状況というのは、どういう置かれた状況というのはどういうことかというと、彼は、まあ、イエス様を信じ福音宣教に励んでいるわけですが、そのためにこのパトモスという島にですね、追放されたんですね。そこに 追放されたんです。結局ローマ皇帝のドミテ・アネスの支配する中でですね、彼はそういう目に遭います。この皇帝ドミテ・アヌスは1世紀81年から96年、まあ5年ほどですね、ローマを支配したものですが、この中で彼はこのパトモスに追放されてそこにまあいたわけですね。で結局この時代には多くの迫害がありました。世界的に迫害がある多くのクリスチャンが迫害されていますが、そういうようなこう迫害の中にいたこのヨハネ、そして仲間たちですね。でそういうような中で彼がこのような神様からの幻、この黙示録が与えられたんです。まあ、この時代にはまた多くのですね、教会兄弟姉妹が神様からこう心が離れている時でもありましたね。だからその間違った教えも多くありました。さてでもこの黙示録を読むと一つ特に目立つことがあります。まあ、これはこれから読んでいくと分かるわけですが、それはですね、象徴的な書き方が多いんですね。象徴的な書き方、シンボリズム、これが多いんですね。で結局いろんな象徴的な書き方をしていますが、なぜそうなのかですね、なぜそのように書いたのかというのは、もちろんそういうふうに神様から幻が与えられたからですが、まあそれは一つにはですね、やはり私たちが聖霊なる神様の御助けなしには、この意味合いがよくわからないのが大きな目的だろうと思いますね。でしかも、世の人々っていうのはどうでしょうか。まあね、一般的にも占い師って結構人気ですよね。将来何があるかみんな知りたがりますよね。でもどうでしょうか、それは神様のことが好きだからじゃないでしょ。それは単に自分が興味本位で何がなるかこう知りたいわけですよね。だからこの黙示録も将来のことは書いてますが、特に単に神様に心が向いていない人が興味本位にこう分かるように書いてないんですね。で結局その中で特にさっきからも言ってますように、まず誰が一番こう究極に勝利されるか、それはイエス様ですね。でそれは私たちこのクリスチャンを励ますためにこの黙示録が与えられたんですね。で結局その、まあ、まだイエス様を信じてないものから見るとそれは警告でもありますね。すなわち、この敗北されると、勝利はイエス様にあると、イエス様とイエス様を信じる者に与えられるということで、そういう意味では警告でもありますね。だからまあその象徴的な意味合いっていうのは結局それは何を指しているかがいつもですね、私たちは見てもすぐわからないわけです。すぐこうパッと、あ、これはこれ明らかにこれを示してますと言えないんですね。でもその象徴的な表現っていうのは少なくても私たちにはあ、怖い話だなっていうのを感じさせるわけですよね。そうですよね、いろんな獣やいろんなこうものがいますから、なんか怖い話だなっていう、なんか大変な話だな、なんかこうとってもこう乱れた世界なんだなっていうのは通じるんです。それが具体的に何が起こるかは分かんなくても、そこにあるこう恐怖と、そこにあるこう恐ろしさと乱れた世界、この罪深さ、これはもう触るわけですね。 で、まあ、以前ちょっとまたダニエル書に戻りますと、まあ、昨年、ね、一緒に見たときに分かるようにちょっとダニエル書の7章のところちょっと見ますね。7章の3節からこのように記されています。1461ページですが、ダニエル書7章の3節からですね、4頭の大きな獣が海から上がってきて、その4頭はそれぞれ異なっていた。で、第一のものは獅子のようでワシの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られごめんなさい、地から起こされ人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然熊に似た他の第二の獣が現れ、その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声があった。また後見てると、まあ、この3番目とかね4番目の獣が出てきます。で、まあ、ちょっと8節まで読むとね、まあ、4つの獣が示されますね。でそこには結局あの時ともに学んだように、バビロニア帝国、ペルシャ帝国、ギリシャ帝国、ローマ帝国がこういう獣を持って描かれていたんですね。で、それはもう過去起きた事柄ですから、それを十分私たちは言い切れるわけです、ね、例えばここの獅子ですかね、そうですね、はい、この獅子のようで翼、ワシの翼を持ったね、このものは、まあ、バビロニア帝国ですねを表しています。でいろいろ、まあ、そういう説明をすればあるんですけど、まあ、とにかくそのような意味では、この獣がいかにこうバビロニア帝国っていうのが恐ろしいのか、ペルシャ帝国やね、ギリシャ帝国、ローマ帝国ってこうそれぞれのそのまあ何ていうかこう恐ろしさやそういうことを示すこの象徴的な、まあ、表現なんですね。だからこの黙示録もそれに似たような書き方なんです。結局私たち黙示録を読むときにダニエル書や他の預言書を持って、まあ、そのことをその説明、その意味合いを解くようにしていくわけですね。そのようなこう象徴的な表現があります。だから、まあ、さっき言ったようにはっきりと将来のことですから限定できないとしても、少なくてもそこには、これが本当に恐ろしい話であるとか、あるいは大変な話なんだなっていうのが通じるわけですね。さあ黙示録に戻りますが、黙示録の最後にですね、その読者について、私たちについてちょっと見ていきたいと思いますね。476ページですが、ヨハネの黙示録の1章の3節ですね。そして3節にはこのようにありますが、この預言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今いまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、まあ、続くんですが、まあ、特にこの4節の前半のところですね、 ヨハネからアジアにある7つの教会へというねことで、黙示録の読者、まあ、誰に書き送られたかというと、まずは7つの教会にまあ送られたんですね。ですからこの黙示録というこのヨハネの黙示録、このヨハネが書き留めますと、まずは7つの実際に存在する、まあ、あのアジアとはありますがトルコですね、まあ、今でいうトルコの町7つの教会に書き送られたんです。で、後ほど2章3章にその7つの教会について詳しく、あるいは個人的にこの文章もあるんですが、でこの7つの教会はこのパウロによって始められたものもあり、あるいはパウロではなくてもそのパウロとの関連から生まれたこの教会でもあるわけですね。で、そういう教会に書き送られていますが、個人その直接的にはそうなんですが、でもそれはもちろん私たちへの手紙でもあります。すなわち全ての信者への勧めでもあります。まあ、聖書の中を見ますと、ローマ人への手紙とか第二コリント人への手紙とか、まあ、いろいろね、エペソ人への手紙とかいろいろありますよね。だから教会に書き送られた手紙でありながら、もちろん信者の今日の私たちへの勧めでもありますからね。だから私たちはそういう中からもちろんこの黙示録も学べるわけですね。だからこの7つの手紙が、まあ、それぞれの教会の状況について書いてますが、そこから私たちはいろいろ参考にしたり学べるわけですね。あるいは私たちも自分の姿をそこに示されるかもしれませんね。こういう点で悔い改めなさいとかね、まあ、いろいろあるわけです。で、まあ、読者の置かれた状況、まあ、さっきもヨハネについて話しましたよね。大変なこう迫害の中にありました。ですから、まあ、ヨハネもそうなんですが、この兄弟姉妹もそうなんですね。いろんな苦難の中にいました。で、どういう苦難かと言いますと、当時のローマ帝国では、皇帝崇拝、ね、この皇帝を拝むように、まあ、よく要求されてました。それはこう、なんて言うんでしょうか、そのローマへの、忠誠を示すために皇帝崇拝をするようにこう要求されるわけですね。で、結局それをこうしませんと、牢屋に入れられたり、仕事を失ったり、あるいは極端な話、死刑になったりということもあったわけですね。まあ、そういう中にあったこの教会ですから、いろいろと大変な面があります。で、特にこの7つの教会の中では5つの教会に対して教会の頭であるイエス様が、キリストがその教会に、まあ、なんていうかこう問題点を指摘して、そしてこうそれを正すように呼びかけるわけですね。命じるわけです。忠告するんですね。それぞれの7つの教会はまた日本語が飛んじゃいましたね。Lamp というのは何だったっけ？
光とか、
まあね、光とか、
食材
ですかね。そうだね、食材ですね。はい、ごめんなさい。まあ、食材と呼ばれてですね、結局光となって、このそれぞれ置かれている場所に福音を放つように置かれてます。で、結局そういう中で続けてこの光を照らすように、まあ、命じたり、あるいは促したりするわけですね。黙示録はだから そういう困難にある兄弟姉妹に励ましを与えるために特に与えられた言葉です。結局イエス様が勝利者だっていうことが中心テーマですね。 ですからいろいろその終わりの時代の困難も示されますが、何よりもそれはそういう中の困難の中にイエス様が勝利者であると、結局この私たちがイエス様に目を留め、このイエス様がこの勝利者のこの王の主の主であることを本当に私たちが絶えず覚えて見上げることができるようにということですね。だからまあ私たちもですね、こういう時代の中にこのイエス様を見上げながら、この罪深いこの世の中ですが、イエス様のために光を照らし、そしてイエス様が本当に勝利者であることを、そういうふうな励ましを持って私たちも歩むべきです。最後にはこの3節にあったこの神様の祝福の約束をもう一度見ますが、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであるとこうあるんですね。時が近づいているからである。で、私たちがこの聖書全体を読むと祝福されますが、この黙示録は特にですね、そういう困難な中にある兄弟姉妹への励ましとして祝福として与えられております。だからそれを読み聞いて、そしてそれを本当に心に留める、それに沿ってこう歩もうとするところに特別な祝福がありますということですね。確かに終わりの時代にはいろいろと困難があります。そういう様子をね、これから見ていきます。それは人間の罪深い心から来る困難もあれば、中には神様の裁きから来る困難もあります。だからまあ両側面がありますね。しかしながら何よりもそこに主イエス様が再びおいでくださる、それが近づいている。そして本当に困難な中でありながらこのイエス様は来られる、そして勝利を持って来られるというね、そんなことを私たちがこの御言葉を通して覚えていくということです。で、結局、まあ、この黙示録の最後をですね、見ますと22章の20節にこのように閉じてますね。503ページですが、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る。まあ、この黙示録がイエス様によってイエス様を通してヨハネに与えられたんですが、このイエス様が しかり私はすぐに来る、アーメン主イエスよ来てください、このアーメン主イエスよ来てくださいというのは、ヨハネの反応なんですね。だから私たちもこのイエス様の姿がイエス・キリストの目視と、ね、本当にイエス様がどういうお方なのかこう見えてくると、その目的というのは私たちもこのヨハネと同じように、主イエス様すぐに来てくださいと、ね、アーメン来てください、このおっしゃる通りいらっしゃってくださいというこう切な祈りと願いが私たちの中にも湧き、そしてそういう思い中に歩むことを目的とします。まあ、今日はこのイエスの黙示ということを共にいましたね。このヨハネの黙示録という、 こうタイトルを通して分かることは、本当にこの神様が私たちにイエス・キリストのことをさらに鮮やかに、その御栄光と力をこの黙示録を通して示してくださるんです。確かにこの本黙示録というのは難しい面もあります、あるいは理解に困る点もありますね。 でも困らない点はあります。それはイエス様が勝利者であるということは、これは明らかです。これを疑う余地もないわけですね。そのように示されてますね。だからどうでしょうか。時々私たちは世の中を見回しますと、このイエス様が勝ってるように見えないでしょどうですか、そんな風に映りますか。イエス様が勝ってますねってこう日頃ニュースを読みながら感じるわけですか。そうは案外感じませんよね。なんかもう大変な方向に行ってるように感じますよね、しばしば。でそうすると私たちは注意しないと、もうこれどうなるんだろうとこう悩んだり、お手上げになったりねするんですが、黙示録のこの目的というのは、この最終的にはイエス様がこの来られます。そして最終的には勝利をもってこの私たちを支配してくださる。だからそこに期待を寄せなさいと、まあ、私たちはいろんな政治家の話を聞いてね、あ、私を当選したらね、こんなバラ色の世界になると、まあ、案外もうそういう話にうんざりになってるかもしれませんけど、でもまだそこにね少しこう期待を寄せるかもしれませんが、まあそういうことも決して悪くはないのかもしれませんけれども、実際問題、この本当の解決はこの世にはないんです。この世の支配者にはないんですね。だからイエス様が再びおいでくださることを私たちは切に祈り求め願い、そういうようなことをこの黙示録を通して何よりも、まあ、学べるだろうと思いますね。だから私たちもこのヨハネと共にですね、アーメン、しかりすぐ来てくださいとね。本当は私たちは困難な中を見ながら、でもその主はおられるんだ、そしてまたおいでくださるし、その勝利をもってこの世界を治めてくださるから、主よぜひ来てくださいとね、このように私たちもこの学びを通して、よりそういう思いが心に与えられ、日頃そんなように祈り願い求めることがあればと、こんな思いで学びを進めていきたいと思いますね。本当に私たちのこの世界の世界規模でもそうですが、私自身の個人的なこう日頃の歩みにおいて本当の答えとなるのは、それは何よりもイエス様なんですね。イエス様ご自身が私を正しく導き助けてくださる、そして支えてくださるというね、こういうことをぜひ私たちはこのね学びを通して覚えて、そしてそんな風にして日頃歩めるならと思います。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日は、このヨハネの黙示録のまず一番目の一章から見ました。そしていろいろ難しい面もありながら、何よりもこの学びを通して、この主イエス様の素晴らしさ、ご栄光と力、本当にその全てを解決されるお方というようにして、私たちはこの主をもう一度確認できるように、そして期待を寄せて祈りを持って主再びおいでくださることを待ち望みつつ歩めますように、日頃の私たちの歩みにおいても本当に主に期待を寄せ、主の御助けをいただきながら歩めますように、どうかこの学びの上に主の豊かな祝福を与え導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、ちょっと一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。世の中はいろいろと困難です。あるいは個人レベルでもそういうこともしばしばあります。私たちも周りのこう世界だけではなく、個人的にいろいろと悩んだり困ったり、そして本当にお互いをそんな風にこう感じることもありますが、 そこに主がおられる。そして主は私たちに本当の意味での勝利、本当の意味での解決、本当の意味の、この力をね与えてくださる、そういう方なんだっていうね。これはもちろんそうなんです。黙示録だけじゃなくて聖書全体そうなんですけど、黙示録もそういうテーマですね。私も本当にもっと日頃主に頼りながら歩んでいきたい。いろいろ周りの問題に心が奪われるのではなくて、そういう中で主に期待しながら歩めますように、共に祈ってください。そういう思いのある兄弟姉妹言われましたら、手を挙げていただければ共に祈ります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他におられますか？愛する天のお父様、本当に私たちは弱く、さまざまな困難にしばしば遭います。そして本当にどうしようもない思いでしばしば言いますが、そこに主が共におられることを私たちが覚えて、そして見上げながら、頼りながら、主の解決を求めながら、私たちも歩めますように導いてください。これからの学びも祝福し導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。